説教を、皆によって彼らを守ってください。棚橋千恵美牧師です。
この世に神がおられるのかおられないのか、私たちの世界ではしばしばその議論がなされることがあります。神がおられる、神が信じるということは神がおられると思うということとは違います。神を信じるということは神に愛されていることを信じて神に信頼し、すべてを委ねること、すべてをお任せすることであります。すべてを委ねて生きることです。けれども、そのように毎日を生きようとしても、いつでも自分の罪が邪魔になります。神によって生かされていることを忘れる。思わない。そして自分の力で何とかしようとする、自分の考えを押し通そうとする気持ちを捨て去ることのできない私たちなのだと思います。それゆえにイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださったことが神を信じるためのただ一つの力になります。私たちは父なる神と呼びかけて祈ります。本来神を父と呼べるのは神の子であるイエス・キリストだけであります。けれども私たちは主イエスによって罪許されて神を信じ、また神を私たちの父と信じるようになったのです。それはヨハネが語っているように、神が私たちを愛するあまりその一人子を賜ったということになります。父なる神が主イエスをお使わしになったことによって私たちも神を父、天のお父様と呼ぶことができるようになった。主イエスに救われて、主イエスと同じように私たちも神を父と呼ぶことができるようにしてくださったのです。主イエスはいつも祈っておられました。それほどに父なる神と親しい交わりをしておられたのです。ヨハネによる福音書17章は主イエスの最も長い祈りです。十字架にかけられる直前の祈りです。主イエスはまずご自分のために祈られました。それに続いて残されていく弟子たちのために、そして今は主イエスと直接にまみえることができない私たちのために父なる神に祈ってくださっています。十節の終わりに、私は彼らによって栄光を受けましたと主イエスは言われております。私は彼らによって栄光を受けたとは、この主イエスのお言葉は私たち人間に対する信頼の言葉です。私たちが神の御心を行い、神がこの世におられること、そしてこの神が私たちを助けたもうことを表し、神が神であることを私たちが表すことを期待し信頼してくださっている、そのお言葉です。それでは神の御心とは 神の御心とは何でありましょうか。創世記の初めにありますように、神は天地を作られたお方です。それゆえにこの世界が御心のままに行われることをせずに望んでおられます。けれどもこの世界は良いことをするように教えたり進めたり、あるいは皆が一緒になって力を合わせて良いことをしようというような人間の努力ではもう収まらなくなっています。それはただ人間が悪くなってしまったということではなくて、この世界がまた人間が神に背を向けているからです。神に背を向ける、神に背くことが罪です。神に背き続ける私たち人間に対して、神は何とかして神に立ち返らせようとなさったのです。迷う羊を探し求める羊飼いのような熱心な愛を持って私たち人間を救おうとされるのです。主イエスがゲッセマネの園で、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと父なる神に祈られたことを思います。神の御心はただ良いことではなくて、主イエスが十字架にかかり世のために、すべての人間のために死なれることでありました。主イエスはそのことを知っておられたがゆえに、ご自分の願いを捨てて御心に従われたのです。神の御心、それはすべて良いことが行われるということに違いはないと思います。しかしその中心になることは、神がこの世界を愛して神の独り子である主イエスを罪ある私たち人間のために十字架につけられたことなのです。今日の聖書で主イエスは11節、私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが私は身元に参ります、聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください、私たちのように彼らも一つとなるためです、とあります。主イエスがこのように祈っておられるのは、13節にありますように、私の喜びが彼らのうちに喜びあふれるためにほかなりません。主イエスの喜びが私たちのうちに喜びあふれるためであると言われます。神の御心は私たち人間を通して行われます。教会を通して行われていくのです。主イエスは、主イエスが私たち一人一人に与えられた使命を全うして、そのことによって一つであることを示し続けることが主イエスご自身の喜びに他ならないと言われたのです。仲介書では あなたが私にくださったあなたの名においてと訳されています。あなたの名において、神ご自身のことであります。神の力と愛によって私たちが守られるようにという祈りです。私たちは何から守られなければならないのでしょうか。何のために守られなければならないのでしょうか。それはこの世からだと示されます。この世の悪から守られなければならないと示されています。この世の悪というのは、私たちを神から引き離そうとするあらゆる誘惑、力であると思います。そうした誘惑、力から守られ、私たち一人一人に与えられている使命を果たすことができるようにと主イエスは祈ってくださっています。17節から19節の御言葉に目を向けたいと思います。17節から、真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためですとあります。聖なるものというのは神のものとされるということです。ヨハネによる福音書においては、神のものとこの世のものとははっきりと区別されています。聖なるものとされるということは、神の働きのために区別するということであり、そしてまた同時に神の働きのために捧げるという意味があります。主イエスは間もなく十字架の上で贖いの死を遂げようとしておられます。それが彼らのために、私は自分自身を捧げますと言われていることです。主イエスの十字架の贖いの死によって、主イエスは私たちを神のものとしてくださいました。私たちを主イエスご自身のものとしてくださったのです。今日の聖書の始め9節では、世のためではなく私に与えてくださった人々のためにお願いしますと祈っておられます。これは神はその独り子を賜ったほどに世を愛されたと示されていることと矛盾しているように思われます。でもそうではなくて、主イエスはこの世のすべての人々を神へと引き戻すために、また神がおられることを気づかせるために、私たちを神のものとして区別され、ご自身に代わって私たちをこの世に使わすのです。私たちは罪あるものです。罪あるものというより、罪人であるといった方が正しいかもしれません。そのような私たちが神の御心を行う力は自分には何もないのです。信仰を持っても救いを受けても、私たちは弱いものであることには変わりありません。でも イエス・キリストの救いを受けたなら、もはや自分の罪を心配せずに御心を行うということを主イエスは私たちに期待しておられます。私たちは自分の力のなさを嘆くことがあると思います。自分の弱さ、自分の至らなさに自分が絶望してしまう、落胆してしまうということがあると思います。けれども、自分の弱さ、自分の力のなさが気にならないほどに、神の救いの恵みに圧倒されて感謝して、その恵みに励まされて、それに応えていくのです。神の御心は全ての人を救うことです。それならば、私たちが受けた恵みを、救いの恵みを全ての人に伝えていくことが神の御心であり、教会に託された使命、私たち一人一人に与えられた使命であると思います。私たちは一人一人違った性質を持ち、考え方を持ち、さまざまです。そして長所も欠点もさまざまです。どの人にも、どの人にも神は神のために用いてくださる賜物が与えられています。私たちの長所も欠点も、すべてを時に応じて神は用いてくださることを思うのです。私たちは自分では考えられないほどに神様に用いられていくことを思います。私たちにできることは、自分自身に与えられた救いの恵みを人々に伝えていくことだけです。それが伝道であります。伝道と言われると、伝道という言葉を聞くと、何か大きな仕事をしなければならないとか、人目に立つことをしなければならないとか、そのように思われることもあるかもしれません。ですが、伝道というのは、私たちの日常の生活の中で、生活のごたごたの中での苦労、挫折、そうしたただ中で神に信頼して、神の愛と力を信じて生き抜いていくことなのだと思うのです。神はいつも私たち人間の苦悩を共に背負ってくださるお方です。どんな状況にあっても、苦しみ痛みの中でも、神を礼拝する生活そのものが伝道となっていくことを思うのです。礼拝において御言葉に聞き、キリストの福音に預かるものであることを繰り返し、私たちは思い起こしていきます。主イエスの十字架の死の贖いに心刺され、悔い改めへと導かれていきます。神の救いの御業に感謝して、喜びにあふれて礼拝を捧げていくのです。喜びにあふれ、心熱くして礼拝を捧げることから、伝道は始まります。いや、伝道は始まっているのです。礼拝から礼拝へとつながってゆき、そして主の皆を高らかに賛美する礼拝から押し出されて、この世の中にそれぞれに置かれている生活の場所に使わされていくものでありたいと心から願うものです。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、お礼拝の恵みを心から感謝いたします。私たちを罪人であるにもかかわらず捉えてくださり、そして神の働きのために私たちを用いてくださいますことを恐れをもって受け止めます。どうぞ神の大いなる愛と力に押し出されて、礼拝から押し出されて、ともどもに神様に用いられていきますようにお願いいたします。この礼拝に集われたお一人お一人、初めて来られたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。